一章三節を開いてみましょう。じゃあ三節だけ住兄弟読んでください
。第40年の第11月の1日にモーセは主がイスラエル人のために彼に命じられたことをことごとく彼らに告げた。
ここに第40年と書いてあるのはイスラエルの民がエジプトを出発してから40年目という意味です。エジプトで王パロの奴隷となり過酷な労働を強いられたイスラエルの民はモーセに率いられて、本来ならば数ヶ月で到着できる、カナン、今のパレスティナまでのですね、アラノの旅を、彼らは不信仰を起こし不従順を起こした上に40年かかりました。カデシュバルネアというところには38年間一箇所にとどまっていました。40年もかかったんです。だから第40年目のと書いてある、そこに書いてあるわけです。その40年間に神様がモーセを通して語られた言葉、その回顧録が申命記です。私はこういうことを言いましたよというですね、回顧録が申命記です。その回顧録の最後に神様は先ほど読んだ33章29節、幸せなイスラエルよというふうに語られたのです。では神様はですね、この40年の間に何と語られたのでしょうか。40年間にですね、実はそれが幸せの理由だ。私は40年間こういうことを語り続けてきましたよと、だからあなた方は幸せなんですよと語られたことが幸せの理由なんです。で、今日は神様たくさん語られましたけども、申命記より神様が語られた幸せの理由をですね、4つのポイントからお話をいたします。この4つのことであなた方は幸せなんですよと神様はおっしゃっているわけです。でそれはイスラエルの民だけではなく私たちにも語っておられる御言葉であるということです。はい、じゃあ幸せの理由第1です、ね。はい、同じ申命記2章の7節住兄弟読んでください。7節だけで、
事実あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福し、あなたのこの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなたの神主はこの40年の間あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。
はい、あなたの神主はこの40年の間あなたと共におられと書いてある。あなたは何一つ欠けるものはありませんでしたとモーセは言っています。つまり幸せの第一の理由は神主イエス様が共にいてくださるということです。で、これが幸せの第一の理由ですね。イスラム教の教えは戒律です。いわゆる守るべき生活規律掟です。こうしなければならないという、戒律ですね。しかしながら私たちのイエス様信仰は戒律ではありません。関係なんです。交わりなんです。イエス様を愛して、私たちを愛してですね、くださるイエス様と親しくなること。はい、皆さんにお尋ねします。皆さんはなぜ今日ですね、この聖日曜の礼拝に来ましたか。なぜ来たんですか。
イエス様に会いに来た。
イエス様に会いに来た。そうですね。他にはなぜここに来たんですか。日曜日は行かなきゃいけないから来たんですか。それじゃあ戒律なんですよ、ね。来なきゃいけないから来たなら、あなたはまだですね、あなたの信仰は戒律です。なぜ来たんですか。イエス様を愛しているからここに来たんですよ。で、これが私たちの信仰です。私たちはイエス様を愛しているから隣人を愛し、イエス様を愛しているからですね、イエス様の命令に従い良いことをしたいと思っているわけです。つまり私たちのイエス様信仰というのは、ね、交わりなんです。 イエス様を愛しているからするということが全ての動機なのです。よろしいですか。皆さん、イエス様を愛しているから今朝礼拝に来たんです。そういうことです。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして主なる神様を愛しなさいというですね、イエス様の戒めがありますが、聖日の礼拝を守ることはイエス様を愛する第一のですね、行為です。一番の行為です。ですから、あなたはイエス様と日々交わっていますか。関係ですから、交わりですからですね、イエス様と一緒に親しくですね、交わる時間というのを一日の中で取っていますかって話です。時間も取らないで、話もしないでですね、親しくなることはできませんね、はい。ですから、イエス様と親しく交わっていますか。マタイの福音書でイエス様がお生まれになった時にですね、マタイの1章の23節ですが、もう一つの名前が付けられました、ね、イエス様にもう一つ名前が付けられました。知ってますね、はい。その名はインマヌエルと呼ばれるというんですね。イエス様の別名は、でこのインマヌエルという言葉を訳すと、神は私たちと共におられるという意味であると聖書に書いてあります。イエス様の別名はインマヌエルです。これはヘブライ語ですがですね、インマヌエル、共にいる神ですね、神が私たちと共におられるという意味です。またマタイの福音書は28章まであるんですね。1章にインマヌエルと書いてあります。でイエス様の最後の言葉は何でしょうか。マタイの福音書を開けば分かります。もう最後に何て書いてありますか。見よ、私は世の終わりまでいつもですね、あなた方と共にいますって書いてある。マタイ28章の20節、最後の言葉です。つまりマタイの福音書は、最初はインマヌエル、主が共にいてくださる、世の終わりまでも共にいます、主が共にいますということで、マタイの福音書は貫かれているわけです。イエス様はいつもですね、私たちと共にいてくださる神様です。また別の箇所、このようにも言われました。私は決して、もうどんなことがあってもあなたを離れず、またあなたを捨てないと。これヘブル人への手紙のですね、13章5節です。私たちが幸せであるという理由の第一は、全能の神様イエス様が、聖霊ですね、イエス様天に上げられ、代わりのお方聖霊を使わせてくださいました。聖霊が私たちと共にいてくださる、これはもう幸せの第一の理由なんです。イエス様がいつも共にいてくださるからということです。ですね、イエス様は絶対神様、これが幸せの第一の理由です。ですからイエス様と親しい交わり、関係に入り、イエス様を愛してですね、もう全てのことを成してください。はい、じゃあ2番目に行きますね。はい、幸せの理由のですね、2つ目のポイントです。同じ申命記の4章を開きましょう。で2箇所を読みます。じゃあ角兄弟、まず8節を読んでください。
また今日、私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように、正しい掟と定めとを持っている偉大な国民が一体どこにあるだろう。
はい、少し飛んで、同じ4章の 4章の40節読んでください。
今日私が命じておいた主の掟と命令とを守りなさい。あなたもあなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神主が永久にあなたに与えようとしておられる地で、あなたが長く生き続けるためである、
はい、神様はイスラエルのためにですね、この御教えのすべてのように、 正しい掟と定めをあなた方に与えていますということです。で40節にはですね、あなたもあなたの子孫も幸せになるって、主の掟と命令を守りなさいって、あなたの神主が永遠にあなたに与えておられようとしている地で長く生き残るためである。はい、幸せの第二の理由ですね。あなた方に神様は正しい掟と定めをですね与えていますということです。皆さんは旅行します。例えば外国に、知らない土地に行きます。そこでもう道に迷うことなく安全に、加えてその旅行をねもう最高に楽しむ、いい旅行だった、エンジョイする、満喫するために必要なもの、それはですね、まあ、詳しいよくできた地図です、ガイドブックです。どこに行けば何がありますよ、どんな楽しいことがありますよ、ガイドブックが必要です。でガイドブックだけではですね楽しむことができません。知らない土地ですから、ガイド、導いてくれる人が必要です。知らない土地でですね、旅行先で本当にいい旅行だったですね、いいガイドブックがあったし、いいガイドさんがいてくれて、本当に楽しいところ、いいところに連れて行ってくれましたですね。兄弟姉妹、私たちはこの地上では一時的な旅人であり寄留者であると書いてあります。皆さんは今この地球ではですね一時的な寄留者なんです。旅をしてるんです。ということは帰るべきですね、本当の故郷、ホームがあるということです。まあ、そこは天国なんですけど、この地上ではあなた方は旅をしています、寄留者です。それは第一ペテロ2章の11節に書いてある御言葉なんです。皆さん旅行してるんですよですね。やがて帰るとこがあるわけですですね。はい、この地上というか地球というかこの世というのをね、皆さん旅行してるんです。聖霊様は誰よりも詳しく親切な良きガイドです。聖霊はもうすべてをご存知でありですね、誰よりも詳しくですね、親切な、もう良きお方、良きがあなたのガイドです、助け主です。また、そして神の御言葉は、ね、聖書はもう最高のガイドブックです。ですから、このガイドブックとガイドで、皆さんこの地上のですね、旅を続ければ、あなたはですね、安全に幸せに、また満喫してこの地上の人生を歩むことができます。この聖書というのはこの宇宙、天と地とその中のすべてのものを作り、人間を作り、生きる目的を与え、日々生かしてくださる神様が、私たちが正しくですね、平安、心の平安、人との平和に祝福された人生を送るために与えてくださった聖書は人生のガイドブックです。聖書は人生のガイドブックなんです。でそのガイドブックにですね、あなたはですねに従い、また聖霊というですね、もう最高のガイドに導かれて人生を歩むとき、兄弟姉妹、あなたは幸せです。間違いなく幸せです。だから聖書のガイドブックをよく読んでください。どこに何があるかですね、はい、で聖霊様と、まあ、イエス様でもいいです、親しくなって連れて行ってくださいって、連れて行ってもらってください。満喫してください、この地上の人生を。はい、新明記10章を開きましょう。少し後です。12から14です。はい、聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みしましょうかね。では住兄弟、新明記10章の12から14まで読んでください。
イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、 心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟とを守ることである。見よ、天と諸々の天の天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神主のものである。
はい、じゃあ聖書を開いている人、12節から一緒にお読みいたします。はい、イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟とを守ることである。見よ、天と諸々の天の天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神主のものである。ですか、あなたの幸せのためにと書いてある。私が今日あなた、私はモーっていうのはモーセのこと、あなたに命じる主の命令と主の掟を守ることであると書いてある。地とそれに満ちるものは主のものである。キョレシマイ、地上にあるもの、地下にあるもの、地球に属するすべてのものの所有者は神様です。神様は私たち人の人間のために、ましてや愛する神の子供たちのためにそれを用意してくださっています。神の命令を守るときに、あなたは神様の約束をですね、ご自分のものとすることができるわけです。あ、これちょっとこの、あ、ごめんなさい、この聖書の教え、神の命令ですね、御心に従うことこそ幸せに生きる道です。今日ですね、従うということを大切にしてくださいですね。あなたの勝手な理屈やですね、考えで歩んでも祝福は得られません。従うこそ幸せに生きる道です。はい、幸せの理由の2番目はですね、神様がお与えくださったこの神の御言葉、御心に生きることです、ね。はい、じゃあ幸せの理由の3番目のポイントに行きます。少し戻って8章です。休み兄弟、2節と3節を読んで、
あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。
はい、今回の幸せ、次の幸せの理由は私たちが考える幸せと少し違います。クレシマイ、私たちはイエス様の弟子として成長するためには訓練が必要です。なぜか、この罪の世の中に生まれ、また罪の性質です、自分中心の罪の性質を持って生まれた私たちはイエス・キリストを救い主と信じて神様の子供となるわけですが、なってからも以前からの救われる前の、まあ、罪の性質ですね。聖書はこれを古い肉と言っています。働きがですね、これは自分中心、自己中心、自己防衛のですね、そういう古い肉の性質が残っているんです。信じた時恋も全部取り去られるわけではないんです。まだ自分が中心だですね、古い罪の性質が残っています。しかしこれでは神様は喜ばれないんです。 じゃあここに何か挟んでローマ人への手紙8章を見てみましょう。何か挟んで新約聖書いきます。ローマ人への手紙8章です。はい、じゃあ7節8節、じゃあ住兄弟読んでください。兄弟が読んだ後皆さんと一緒にお読みいたします。で8章78読んでください。
というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。7節です。はい。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることはできません。私たちの古い罪の性質、肉の働きはですね、神の律法には服従しない。でそれで歩んでもですね、神様は喜ばせ、神は喜ばれませんって書いてある。だからこの罪の性質がですね、取り除かれなければ、やはり処理されなければなりませんですね。そのために試練がある。肉の働きを処理し、この神の御言葉と聖霊によって従順にですね、導かれて歩むために、神様は苦しみを与えられます、ね、もう自分の力や考えでは歩みません。あなたの御言葉と聖霊に導かれて私は生きていきますとなるためには、どうしても私たちの肉は処理されなければならないのです。これがクリスチャン生活の一生涯の歩みです。死ぬまで続きます、まあ、これを一般的に清めと、まあ、そういう言葉で表すわけです。まあ、たびたび聖書を開きますけど、もう一箇所、詩篇119編の71と72です。はい、では住兄弟読んでください。
苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。
これは先週も語りました。先々週でした。中村拓郎兄弟が本当に口にさんでいた言葉です。ね。はい。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。苦しみが幸せだ。私はそれであなたの掟を学びましたと、この詩篇の筆者はこう書いてある。兄弟姉妹、私たち人間の大きなですね、欠点の一つは苦しみを不幸と考えることです。私たち人間の欠点の一つはですね、苦しんでいることを不幸だと考えることです。でも聖書の記者は苦しみにあったことは幸せだったと言っています。苦しみには2つあることを以前話しました。トキマゾとペイラゾと言います。でペイラゾというのは誘惑に負けたり罪を犯したりして受ける苦しみで、ある種の自業自得みたいなものです。しかし神様の訓練を受ける苦しみがあります。でこれをトキマゾと言います。これは成長のための苦しみです。それを受けることは幸せなことです。成長のための苦しみ、時まずを受けることは幸せなことです。なんで私の人生にこんなことが起こるんだろうと皆さん思うことがあるかもしれない。しかしイエス様はこうおっしゃるんです。私のしていることは今はあなたにわからないが、後でわかるようになりますよとおっしゃる。後からあの苦しみはこのことのため、この平安のため、私のこの成長のためだったと後から分かります。イエス様こうおっしゃいます。苦しみにあったことは私にとって幸せです。この苦しみを神様は皆さんに与えられるということです。でこれが幸せの3番目のですね、理由なわけです。 誰でも苦しみに遭います。聖書はあなたが苦しみに遭わないならあなたは神の子ではないと聖書こう書いてあります。はい、幸せの理由の第3で神様の訓練を受けるということですね。はい、じゃあ最後いきます。幸せの理由のですね第4ポイントです。はい、申命記少し後ろの28章を開いてください。はい、2節から6節まで読みましょうか。どうぞ。
あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので次のすべての祝福があなたに臨みあなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも地の産物も家畜の産物群れのうちの子牛も群れのうちの雌羊も祝福される。あなたのカゴもコネバチも祝福される。あなたは入る時も祝福され出ていく時にも祝福される。
はい、この2節から6節5節の間に祝福という言葉が6回も出てくるんですね。7回も出てくる。はい、挙礼しまい。神様の祝福は生活のすべての面に及びます。あなたの生活のすべての面に神様の祝福が及びますよというのがですねこの申命記の28章に書いてあるんです。今一部だけ読みました。あなたの身から生まれるものも地の産物も家畜の産むもの群れのうちの子も群れのうちの雌牛も祝福されあなたのカゴもコネバチも祝福される。この申命記のですね28章1節から14節はこのことがこれも祝福されこれも祝福されますよと具体的に書いてありますね。はい、8月11日の礼拝説教で私は救いについて語りました。覚えていらっしゃるでしょう。救われたらどうなるのかということ、7つのポイントで語ったんですね。まあ、復習になりますがこの7つのうちの4つのことについてですね、まあ、ちょっと復習も込めて話したいと思います。救われたらどんな人生を歩むのかということですですね。はい、はい、この世の価値観ではないです。もう神の国の価値観聖書の価値観で生きるようになります。聖霊の導きによって生活します。ですからあなたの価値観はこの世の人の価値観とは全く違います。この世では受ける方が幸せですけども聖書は与える方が幸せですよとそのように言っています。この世とは違うですね価値観また聖霊の導きによって生活するようになりますですね。はい、天国というものは義です。いつも正しいことイコール神様の御心ですと平和です。平和というのは心の平安と隣人との平和のことを言います。平和という言葉はシャロームというんです。ヘブライ語でシャローム聞いたことがあるでしょう。でこれは平和とか平安と訳せる言葉で心の平安と隣人との平和です。それと聖霊が与えてくださる喜びに満ち溢れているとローマ書14章17節に書いてあります。あなたはこの人生を送るわけです。3番目、神様が神の子皆さんです。一人一人に持っておられるご計画がありますですね。自分の計画ではありません。神様のご計画の中に皆さんはですね歩むことができるということです。それは災いではないですね。あなた方に平安と将来を与え希望を与えるものだと書いてあります。この間11日の礼拝で語ったことの、ね、 神様の御心に従ってあなたは地上の人生を送ります。自分の人生計画では歩まないんです。神様のプランで歩むんです。神様のプランの方があなたの人生計画よりはるかに優れています。天が地よりも高いように私の思いはあなた方の思いよりも高いとおっしゃるわけです。はい、4番目、聖霊様ですね、まあ、イエス様と言ってもいいです。いつも24時間あなたのうちにですね、あなたと共にいてくださり、あなたの生活もすべて、家庭のこと、仕事のこと、学びのこと、まあ、プライベートなことなどをですね、助けてくださいます。関わってくださいます。申命記の、じゃあ申命記の第8章にちょっと戻って4節だけ読んでみます。
この40年の間あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。
はい、40年間イスラエルの民は荒野を旅しましたけどもですね、あなたのですね着物は擦り切れなかった、あなたの足は腫れなかったってことです。神様はあなたの生活のすべてに関わってあなたを助け守ってくださるということです。キョレシマイ、私たちの神様は生活の神様です。聖書だけのですね、どっか遠くにおられる神様ではなくて、あなたの実際の生活の一つ一つにですね、関わってくられるお方です。あなたの着物は擦り切ることはなかったよ、足も腫れることがなかったよ、私が共にいて助けですね、守っていてくださったからというお方です。そのお方がいつもですね、私たちと共にいてくださるんです。これしまい、神様はあなたの必要をすべて満たしてくださいます。これ約束です。ピリピ4章の19節というところにこれ書いてあります。私の神はキリストイエスにある栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。こう書いてある。あなたの必要をすべて満たしてくださいます。だから必要があったら神様にですね、これが必要ですと申し上げてください。何度も言いますけど、キリスト教信仰はイエス様との関係です。ですね。はい。ああ、幸せなイスラエル、神の子供たちよ。これ今日の説教タイトルです。ですね。皆さんは幸せなんです。実感してください。私は幸せだということを実感してください。天の父なる神様がイエス・キリスト様によって神の子供たち皆さんに与えてくださるもの、それは一言で言えば祝福です。一言で言えば祝福です。イスラエルよと書いてある。イスラエルという言葉の意味はイスラというのは戦うという意味で、エルというのが神という意味なんです。神様が戦われるという意味がイスラエルという意味です。神様があなたの代わりに戦われ、あなたの問題を解決してくださいますというのがイスラエルという言葉の意味なんです。で、神様にはですね、勝利しかありません。神様敗北がありません。全能の神様ですから。だからあなたの人生のですね、問題や必要はですね、神様が代わりにね、戦ってくださるんです。それがイスラエルという言葉の意味なんですから。神に敗北はありません。ね、イスラエルなんです。だからイスラエルは幸せなんです。皆さんにもイスラエルになってください。神様が私の人生を代わりに戦ってくださる人生を送ってください。神様があなたの幸せのために戦ってくださいます。詩編には、ね、私の幸せの保証人になってくださいと祈っているところがあります。詩編の記者が。つまりあなたの人生の幸せを神様が保証してくださるということです。ですね、そのためにはどうしたらいいか。今日は御言葉から語りました。皆さんは神の言葉を受けているわけですから。この御言葉に対して従順であることです。 イエス様を愛してイエス様を第一としていくことです。神様からの御心だと分かったらためらうことなく従っていくことです。その時に私の人生はイエス様がなさったことをあなたが体験して、ああ私の人生は本当に幸せだと心からですね告白できる兄弟となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし、ですね、反芻してください。幸せなイスラエルよ、全能の神様がイエス・キリストを信じるですね、神の子兄弟姉妹に語っておられる言葉です。ですね。あなたは幸せですか？じゃあ何故にあなたは幸せですか？今日は4つのことから語りました。何よりもイエス様があなたと共にいてくださることです。ですね。神様の掟と戒めをあなたが受けており、それを守っていくことです。神様は私たちのわがままを打ち砕くために時々試練を与えられます。試練も幸せの状況です。神様はあなたの生活のすべてに関わり祝福してくださいます。だから幸せなのです。どうぞこの信仰と基準に歩む兄弟姉妹になりますよう、イエスの名によって祝福いたします。では今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でイエス様に向かってどうぞ祈ってください。はい、イエス様感謝します。幸せなイスラエルよと、神様自らイスラエルのためにこう語っておられます。イスラエルとは神様が戦ってくださる、私たちの人生の代わりに神様が戦い解決してくださる人生です。どうぞ御言葉と聖霊様に従って従順して神様日々歩む